Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。こんにちは、マスミンです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑いですねっていう感じではあると思うんですけれども、ちょっと私の身の回りにね、すごい文句いいな人がいるんですけれど、皆さんの周りにはいませんか？なんかね、お子さんなんかでもすごい文句いいの人っているんですよ。なんていうのかな、お友達のこともね、いいこと言わなくて、今日何々ちゃんが何したんだよみたいなね、そういう悪いことだけ報告に来るような子だったりとか、あとテレビ見てても、好きなタレントさんのことは言わないで、嫌いなタレントさんが出てきた時だけね、私この人嫌いとかね、そういうことを言い出したりとかするようなね、なんか基本的に文句が多いっていう子供っていうのが時々いるんですけれども、まあそれも性格というかね、性格が悪いわけじゃなくて、どちらかというとマイナス点が目につきやすい人っていうことになると思うんですけれども、これ裏を返せばね、危機回避能力がめっちゃ高いとも言えるわけなんですよね。でちっちゃい時はすっごい文句ばっかり言ってるから、何なんだこのひねくれた子はっていうふうに思ったりするんですが、そういうなんていうのかな、文句言いの子の力っていうのをすごい伸ばすと、すごいいい、なんていうのかな、努力家さんになってくれるので、今日はちょっとそのお話をしてみたいかなと思います。では今日もよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun。 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。ねえ、文句言いの子供ってね、大人から見たら可愛げがないわと思ったりとか、もっとみんなと仲良くすればいいのにって思ったりね、なんでこう人のこと悪いことばっかり言うんだろう、性格悪いのかしらみたいに思ったりした、しちゃうことってあるかもしれないんですけれども、実はこの文句言いの子っていうのはね、すごいポテンシャルを秘めてるんですよね。なんていうのかな、こう物事のいい面ももちろん目にはついてるんですけれども、悪い面がすごく目につくんですよ。でだから自分が こう人のことが嫌いで文句言ってるとかじゃなくて、あ、それはしちゃいけないことなのになとか、あ、そういうことをするとこうなっちゃうのになみたいな、こう予測する力もあって、でそれでこう悪いことを回避しようとしてるんですよね。でそのだから人の悪い面とか物事のマイナス面っていうのがすごく目についてしまう。でそれを回避したいからこう報告しに来たりとか、ダメだよとかって文句言いに行ったりとかね、そういう行動に小さい時は出るんです。だから悪いっていうふうに自分は思ってないっていうことが多いですね。まあ口の聞き方っていうのがだからお母さんからしたら気になることは多いかもしれないんですけれども、この文句言いっていうのが何ていうのかな、何につながるかっていうことなんですけれども、さっきも言ったんですが、マイナス面を見つけるのが得意っていうことは危機回避能力が高い、あるいはこうしたらいいのにとかいうアイデアも持ってたりとか、じゃあこんなことしたらダメだよっていうことはこうしたらいいのにっていうことを持ってたりするんですよね。だから正義感も強い。だからお友達の喧嘩なんかもしっかりとこう両方を観察して、いやこれはこうだったよっていうことが言えたりっていうね、ある意味ものすごくしっかりしています。でそういう子はなんとなくですけれども観察していると輪に入りたがらないことも多いですよね。みんなでワイワイ遊んでる時に、いや興味ないしみたいな顔をして一人で本読んでるみたいなことも多いかもしれません。だから入れないんじゃなくて入りたがらないんですね。で我が道を行くっていうね、みんなが何をしてようが関係なくて自分は自分がこうだと思ったことをしますっていう人が多いですね。でだからね、目的意識を持つとすごいそれを貫けるんです。自分が例えばスポーツなんかでも野球選手になるんだなんて決めたら、もう他のことを全部排除してでも野球選手になるための努力は惜しまないみたいなね、そういうなんか努力をすごい惜しまないタイプになるんですよ。なのでお母さんとしてはその文句言いすぎるので、こうやめなさい人のこと悪く言うのとか、なんであんたいつもそんなブツブツブツブツ文句ばっかり言ってんのって言いたくなるんですけれども、そこを止めるよりも一つそのちょっと表現を和らげて欲しかったりとかね、その性格を改めて欲しいなんて思うことがあれば、やめなさいっていうよりも違う視点を提供してあげればいいんですよ。そうするとそのマイナス面が目につくっていう特性は変わらないんだけど、物事の見方っていうのを変換できるようになるんでね。例えばですけど、あの子たちうるさいなって、こっちは本読んでるのにみたいな文句をその子が言ったとしたら、なんていうのかな、こう、あ、じゃあ楽しいんだ、よっぽど今楽しいんだねって、ワイワイ楽しそうだねみたいにね、違う言葉を投げかけてあげるっていうのが一つ大きなポイントになります。お母さんの考え方っていうのを押し付けなくていいんで、会話の中でポンポン言ってあげると、お子さんもそういう見方があるのかっていうことを学べるので、ぜひやってみてください。はい、ではここで今週の一曲です。ビル・エヴァンスでリトル・ルル。
ではここで今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き東京都でご活動中の子どもの資質を開花させ幸せな子育てを応援するリトミックスタジオキラリ主催の南波あすみさんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もテレワークでお送りしておりますので、もし何かタイムラグとかね生じましたらちょっと多めに見ていただけたらありがたいです。はい、では南波さんは先週もゲストでお越しいただいたんですけれども、
はい、
その時にリトミックのお教室を主催されてて、
はい、
うん、でお母さん、まあ、お子さんと一緒にお母さんも楽しく過ごしてもらいたいみたいな話をされてたと思うんですけれども、はい、で今あれですよね、未就学児ってことですよね。0歳から6歳までのお子さんを対象にしてらっしゃる、
はい、
でそういうお教室で、はい、お母さんも子供と一緒に楽しめるお教室を運営してらっしゃるんですけれども、はいはい、これからその今やってるレッスンはもちろんしていかれるんだと思うんですけれども、はい、これから先こんな風にしていきたいとか何か思ってることってありますか？はい、計画されてることとか。
はい、私はお母様向けのコンテンツも少しずつ増やしていきたいなっていうのを考えています。例えば、まあ、お母様が参加できる、まあ、ヨガだったり、
うん、
育休だったり、例えばメイク講座だったり、まあ、ピラティスだったり、ちょっとしたハンドメイドだったり、そういったコンテンツを増やして、うん、お母様がこの母親っていう役割に縛られずに自分の時間をちょっと楽しんでもらえるような、そういった内容ももう少し増やしていきたいなというふうに考えてます。
へえ、あ、じゃあ、お母さん向けに、お子さんじゃなくて、今度はお母さんに直接アプローチしていくというか。
はい。
じゃあ、リトミックとか音楽とは限らずってことですね。
はい。はい、そうですね。リトミックを通して、そのお子様がこうニコニコして、もう自分が思うように体を動かして表現しているっていうのも私もとっても嬉しいんですけれども、
うんうん、
でもそのお子さんと一番一緒に長くいるお母さん自身にも、
はいはい、
子育てを楽しんで、自信を持って楽しくハッピーに子育てしてほしいっていう思い、うん、そのサポートをしたいっていう思いがとっても強いので、
うん、
お母さんが自分の役割から解き放たれて、自分の趣味だったり好きなことに時間をつく、費やすっていうことに、うん、罪悪感を持たずに、楽しめるような、そういった内容のコンテンツを考えてます。
いや、お母さん向けのお教室も展開していくっていうことですよね。
そうですね。はい。ちょっとリフレッシュしたり、ほっとできるような時間。
大事、はい。大事です。
そうですね。やっぱりこう、お母さんがキリキリしてたり、まあ、一生懸命に子育てすればするほど、凝り固まって、子供にニコニコできなかったり、必死になってしまったり、
うん、
自分が、こうだと信じる道、線路を子供の前に敷いてしまったり、
うんうんうん、
愛情があるゆえなんですけれども、
はい、
まあその前にお母さんがもうちょっと心に余裕を持って、私は私のままでいいんだ。別にお母さんでなくてもいいし、いい妻でなくてもいいし、
うん、
私がありのままでこう楽しんでていいんだっていう、ここを手を持っていると、やっぱりこう子育てに対するスタンスも少し変わってくるんじゃないかなというふうに思うので、うん。
なるほどね。確かにお母さん、特にこう、お子さんの習い事にちっちゃいうちから通わせようっていう熱心なお母さんほど、
はい、
なんかこうでなければならないみたいな、子供はこう育てなければとか、こういうお母さんでなければとか、
そうですね、
そういう気持ちが、
そうですね、こうなんかこう固定概念というか、
うんうんうん、
お母さん偏差値、妻偏差値、まあいろいろあると思うんですけれども、うん、こうじゃなくちゃいけないっていう、はい、固定概念から解放されるとなんかこう子育ても楽しめると思います。はい、
なんかそういうふうに思うようになったきっかけとかってあるんですか？
はい、それはもともと教室に来ていたお母様でこう、うん、 私がこうリズムの真似っこをしましょうみたいなレッスンをしているときに、子供がちょっと間違ったりすると、ちょっと目を三角にして違うでしょってこう横からちょっとおっしゃっていたり、ピリピリしていつも不安そうに他の子と比べながら我が子を目で追っているっていうか、いらっしゃって、私がこう展開したいあのレッスンはまあそうではない、別にその間違っても別に私はダメだとは思わないし、そういうお母様を見た時に、そのお子様に対するこの自由な表現を促すレッスンももちろんなんですけれども、まずはそのお母様が変わることで、お子様に対するこう向き合い方も変わって、でお子様自身にもいい影響がいくんじゃないかなっていうのを思って。
なるほど、なるほどね。じゃあそういう、まあ、あの経験を、先生としてそういう経験をされて、
はい、
やっぱり、まあ、お子さんだけじゃなくてお母さんのケアも必要だなっていうふうに感じたっていうことですね。
そうですね、はい、やっぱりその親の価値観だったり親の自己肯定感っていうのはそのまま子供に伝わる、はい、
なるほど。じゃあその親の自己肯定感が子供に伝わるからこそ、はい、お母さんがまず、
はい、
自分を認めてあげるっていう、
はい、はい、ありのままの自分でいいんだっていうふうに思える場でありたいなと思います。
なるほど、なるほど、はい、じゃあそのためにまずはお母さんが、まあ、いろいろ教えてあげるんじゃなくてお母さんがリフレッシュしたり、
はい、そうですね。なので複数の、まあ、コンテンツを用意してその中からお母様が選んで、
はいはい、
に、参加していただけるようにっていうふうに考えています。
面白いですね。なんかあれですかね、お子さんがリトミックしてる間にお母さんが別のことするみたいなのもあり。
はい、それが一番私は理想ですね。
なるほどね、
はい、
で今用意されてるっていうか準備されてるのがヨガとか、
ヨガとか、まあ、食育だったりピラティスだったりハンドメイド、あとはちょっとしたメイク講座だったり、
はい、だからもう子供と全然離れた、
そうですね、
お母さん自身のためのことが多いって感じですね。
はい、そうですね、はい、
じゃあそうやってちょっとホッとできる時間が提供できる場所に、
はい、
これからキラリさんがなっていくと、
はいはいは
い、いうことなんですね。
はい、
いいですね、楽しみだ。私近くにあったら通うな。あ、でも子供がもう大きいから無理かな。
あ、でもお母さん向けの講座は別にリトミックにお越しくださってる生徒様の親御様でなくても、
あ、なるほど、
はい、ご参加いただけるようにしようと思っているので。
なるほど、なるほど、じゃあもうお子さんの年齢関係なくちょっとリフレッシュしたいお母さんはみんな行けばいいよっていうことですね。
はい、はい、お越しください。
なるほど、なるほど、わかりました。じゃあそういうのに興味ありますっていう方は、
はい、
どうやって、リトミックスタジオキラリさんを調べればいいんですか？
もうその教室名のリトミックスタジオキラリっていうのを
検
索していただいて、
はい、
ホームページをご覧いただければと思います。
今後そういうところに載っていくっていうことですね。
はい、そうですね。
あとは、
はい、そういう、リフレッシュ講座に参加したいってお母様も もちろんですし、はい、何かこうスキルをお持ちになっていて、お母さんたちのために何かしたいわっていうお母様もいらっしゃったら、ぜひ、ご連絡いただきたいです。
なるほど。じゃあ逆に提供する側っていうことですね。はいはい、例えばヨガを教えられますとか。
はい。
なるほど、なるほど。そういう方も今募集してらっしゃるっていう感
じですね。はい、そうです。
分かりました。
提供する側にもなり、受講する側にもなりっていう、もう双方向で、みんなで良い環境を目指しましょうっていうのが私の、まあ、目的、ゴールなので。
あ、なるほど、はい。いいですね。みんなでね、みんなで一緒にってことですね。はい、なんかこう、一方的に教えてもらってばっかりとかじゃなくて、
はいはい、
自分が提供できるものもきっとあるよっていうことですよね。
あると思います。なんかこう子育てしてるとそういうことを忘れがちなんですけれども、きっとどんなお母さんにも得意なこととか、うん、夢中になったこととか、きっと終わりだと思うので、
ぜひ、
はい、お知らせいただきたいです。
なるほど、なるほど。いいですね、面白いですね。これそうしたらまたこう、なんていうのかな。自分が先生になっ ってっていうわけじゃないかもしれないけど、そうやってこうできることを提供することで、こうやっぱり人の役に立ててる感じも出ますもんね。
そうですね、はい。やっぱりあの周りの、あの自分のスキルで周りの役に立てているっていう感覚って、
うん、
子供も関係なくすごく大事で、あの自分の存在のものを一番大切なポイントだと思うので。
なるほどね、自分の存在ね、はい、それがやっぱり自分で認められることが大事ですもんね。わかりました。じゃあぜひもし、興味ある方は、検索ね、リトミックスタジオキラリで、キラリは、ローマ字で KIRARI で、検索してみてくださいね。はい、はい、難波さんにちょっと伺いたいんですけれども、まあこんな風にずっとそうやってお教室を展開されてたり、これからのことも一生懸命されてたり、ご準備されてたりっていうことでお忙しいと思うんですけど、
はいはい、
あのこのラジオを聞いてくださってる方ほとんどお母さんが多いんですけど、はい、あの働いてるお母さんとして何か自分で心がけてらっしゃるようなことって何でもいいんですけどありますか？
結構私は子どもたちに仕事の話をしたり、あのレッスンのための動画を作るような時は息子に手伝ってもらったりとか、でもそうするとなんかこう子どもたちはとても嬉しそうで、
うんうん、
友達に僕のママ何々してるんだよってお話ししていたり、あ、実は私が仕事をしてるの嬉しいんだっていうのを日々感じる機会があって、なのであのお母様って子どもと向き合う時間が短くて、うん、ちょっと罪悪感だったり、なんかそういうものを抱きがちだと思うんですけれども、
うんうん、
仕事していることで自分はとても楽しいっていう、それを子供に見せることもまた子供の自己肯定感につながったり、子供がその自分自身の未来に対してこう展望を持てる、あの、仕事するってこんな楽しいんだっていうことを実感させるきっかけにもなると思うので、
はいはい、
もう自分のお仕事のこととか、お子様、うん、いろいろお話して楽しいんだよっていうのを話してあげるといいのかなって思います。
なるほどね。あ、じゃあもう、あれですね。だからお母さんが忙しいからっていうふうに突き放したり置いとくんじゃなくて、忙しいんだけど、当然忙しいんだけど、こう、仕事で起こった大人に話すような内容のことでもお子さんに話すってことですか？
はい、そうですね。うん、そうするとなんか子供なりに理解して、え、じゃあこういう時はどうしたのとか、こう質問してきてくれたりとかして、うん、なんかこう、そうですね、親子の時間もそれで濃くなるのかなと思います。
なるほどね。じゃあ働くっていうことをお母さんは本当に一生懸命やってて、しかもそれを楽しむっておっしゃいました？楽しんでる、
う
ん、
はい、
っていうことを。
はい、
伝える、
はい、そうですね、うん、あと私あの寝る前に必ず息子たちと、はい、今日は、いいことを3つ発表しようと必ず習慣でや
って、うん、あー、いいですね。いいこと3つってなんか聞いたことありますっていうか、私言ったことあるかもラジオで、なんかいいんですってね、寝る前にいいこと考えるのっていいんでしょ、
なんかこうちょっと気持ちが塞ぎがちな日でも、
うん、
必ず見つけて寝る前にそれを発表すると、自分自身もなんか、あ、今日はいい日だったなって終われる、その中で私もこう仕事でこんなことがあって、こんな風に言われて楽しかった、嬉しかったっていうようなことをシェアしたりすると、まあ、子どもたち自身も嬉しそうですし、自分の経験、あの今日あったことをいろいろ話してくれる時間っていうのも私のことを聞いていて嬉しいですね。
なるほどね。まあ、それ、あ、そっか、そうですね。だから、そのお母さんの思ってることをお子さんがそれで分かるっていうだけではなくて、
はい、
お子さんの考えてることも分かるのか。
そうですね。普段、こう、無口な子供も、これが実は嬉しかったんだとか言う。
うんうんうん、
はい、します。
ああ、じゃあなんか、新しい発見あったりします？そういう中で。
ね、はい、ありますね。あ、実はこんな小さなことが嬉しかった。例えば今日の昼ご飯が美味しかったこととか。
はいはいはいはい。
今日一日ママが機嫌が良くてニコニコしてたこととか。そういうようなことを 言われると、なんかこうすごく小さなことに子供って特別なことをしてあげなくても、例えば仕事を休んでどっかに連れて行くとか、
うん、
そうしなくても小さい日常で子供は幸せを感じてくれるんだなっていうふうに思います。
なるほどね。皆さん聞きました。いいかもしれないですね。本当お互いの考えてることもわかるし、
はい、
でそのあれですよね、お母さんがどんだけ仕事を大事にしてるかもわかるし、大人になるってこういうことっていうのもわかるし、いいですね。で、お子さんが、自分のお子さんがどんなことに心を動かされるのかっていうのもわかりますよね。
よくわかりますね。
なんかすごい面白い。やってみます、私も。
はい、
私ね、自分で日記に書いたりとか。することあるんですけど、子供とシェアってしてなかったかもしれないなと今思いました。
なんか親の今日あったいい3つのことっていうのも、うん、もう聞きたいと思います、きっと
そうですよね。なんかちょっとやってみたいなと思いました。一緒にシェアするとね、楽しそうですよね。
はい、
はいはい。では、まあ、お時間全然足りないとか、ますますこう、どんどん聞けば聞くほど、いろんなお話を伺いたいんですけれども、お時間が、来てしまいました。今週のゲストは、東京都でご活躍中の、子供の資質を開花させ、幸せな子育てを応援するリトミックスタジオキラリ主催の南波あすみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、面白かったと思ったのがね、いいところ3つを、寝る前にお子さんと話し合うっておっしゃってましたね。で、私もね、そのいいところ3つ日記に書けばいいよっていうようなお話も聞いたことがあったりとか、自分も実践したことあったんですけど、子供とシェアするってすごいいいなと思いました。お子さんが何が嬉しかったかっていうようなこともわかるし、何を考えてるのかもわかるし、でお母さんの幸せを子供とシェアもできるしね、すごいね、親子関係が良くなるんじゃないかなと思いましたね。私もやってみます。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。